京都ソーシャルウェーブ。
これからの30分間、さまざまな社会課題の解決に取り組む方をお招きし、自らの活動や思いをご紹介いただきます。この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境全研究所エコ棟の太田光平です。そして毎月第4週目は近畿労働金庫地域共生推進室の三田真也さんとともにお届けします。三田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、8月もう終わりに近づいてきましたけれども、
はい、
まあ暑い日が続きましたよね。
そうですね、
今もそうですけれどもね、
いつまでこの暑さ続くんでしょう ね。
な、まあ、毎年こう暑さがね、なんだろうな、まあ、最高気温が更新されたというようなこうニュースがあり、ね、高校野球もそうですけれども、やっぱりこう熱中症含めてですね、いろんなこう対策がもう以前に増してこうされるようになりましたが、
そうですね、
うん、この市民活動の分野でも夏はね、野外での活動だったりだとか、いろんな形でこう外で楽しむような企画をされているような団体さん多いと思いますけれども、これまであまり意識してこなかったけど、かなり、ね、熱中症対策には意識をするようになったというようなところ多いでしょうね。
そうですね、今もう熱中症というよりも本当にそれを上回るような、ね、状況にやっぱりなりつつあるのと、よく言う地球温暖化じゃなくて今地球沸騰化
ですからね。
そうですね、そういうことも言われ出してきてますんでね、いかにやっぱり我々も、その知識をやっぱりしっかり持って対処していかなあかんかなっていうふうには思います。
いや、まさにそうですね。まあ、実際にね、こうどんどん気温が上がってきて実感しますもん ね。
そうですね、
これ何が原因なのか、どうしてなのかなって、はい、それには私たち一人一人がどう生活、行動するかということが関係してきそうですもんね。
はい、
はい、また本日もどうぞよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
本日も素敵なゲストをお招きしておりますので、この後お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、早速本日のゲストをご紹介しましょう。本日は NPO 法人日常生活支援ネットワーク理事の椎名康智さんをお招きしております。椎名さん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ね、日常生活支援ネットワークということで、どんな活動をされているかご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、うちはですね、1996年から障害がある方が、ね、いかに暮らすかということと、いかに出かけるか、要は社会の中で障害ある人たちが普通に暮らす、出かける、まあ、そういうことをまあ応援していこうということで始めた NPO なんです。うん、
なるほど、ね、96年といえば、阪神淡路の翌年からということになりますけれども、
はい、
まあ、障害者の生活支援というような分野になりますが、
はい、
その災害対応などもされてますよね。
はい、そうですね、1995年、まあ、僕はその時いなかったんですけど、うん、まあ、うちのまあ上の者たちが本当に募金活動をやったりとか、阪神淡路大震災の時に10年は支援を続けようということでやってきて、そこでできた人間関係の中で、まあ、障害ある方たちの支援をしていこう、まあ、そういうことで立ち上げたってことを聞いております。
なるほど、ね、まあ、どんな障害があってもと、うん、まあ、私たち、まあ、健常者というところでいくと、うん、課題に感じないところがたくさんありますけれども、やっぱりいろんなこの壁があって、はい、うん、それは、まあ、解除なしでこう生きられれば一番いいですけど、やっぱりなんか助けがこう必要な部分もあったりしますよね。
はい、そうですね、その助けっていうのは何かなっていう時に、うん、まあ、人の手なのかもしれないし、あとバリアフリーっていうのが、ね、できていったのがその90年代なんですけど、
うん、
やはりみんなの意識が変わってきたから、ね、街にエレベーターあったらいいよねとか、
はい、
まあ、そういうことがあって街が変わり、人の気持ちが変わり、うん、今に至るっていうことなのかなというふうに思っております。
そうですよね、まあ、随分その意識変わりましたよね。うん、やっぱそれとともに街の様相だとか、
はい、
仕組みも制度もそうですけれども、いろんなところが整いつつあるのかもしれませんが、でもまだ、はい、まだ足りてないところだと。
そうですね、
うん、まだその可視化されてない課題などもいろいろありそうですもんね。
はい、
ね、まあ、日常生活支援ネットワークさんは以前もこの番組の前身の番組、うん、京都ハッピー NPO の方には何度もお越しいただいておりますが、
はい、
まあね、 今日常的に、まあ、ざっくっと今ね、あの障害がある方々をというような生活支援というような分野でお話いただきましたけど、具体的にどんなことされてるか、もう少し教えていただいてもよろしいですか。
は
い、
そうですね、あの大阪市内に住んでいます。まあ、うちはね、まあ、その割と車椅子の方が多いんですけど、うん、まあ、そういう、まあ、肢体不自由の方であったりとか、知的の障害の方とか、まあ、そういう方たちの、まあ、家での生活の応援、
はい、
ね、あと、まあ、それに、まあ、基づくことで、まあ、あのただ家だけじゃなくて出かけることも、まあ、それも、ね、生活なんでね。
なるほど。
まあ、まずその支援をしての一つ目なんです。
うんうん、
あと2つ申し上げますと、あとそこに関わる方々 の、まああの、まあ、入り口としましてヘルパー講座を、まあ、やっていることと、はい、うん、あと、まあ、あのやってる人同士であったりとか、障害当事者の方同士、いろんな方同士がつながる場作りというのを、まあ、やってきている、まあ、そんな感じですかね。
なるほど。まあ、確かにご家族のだけではこうできないことを、まあ、支援されている部分もあれば、確かに障害のお持ちの方々が横でつながる機会っていうのは、まあ、僕らからするとあの身近ではなく、なかなかそんなことを、そうか、それも大切だよなって気づかされる部分ありますけれども、うん、はい、うん、実態としてやっぱそういう機会は少ない。
そうですね、まあ、最近はね、なんでしょうね、本当に前であれば、特に制度がね、そのまあ介護保険とか障害福祉制度がない時代というのは、いろんな方同士困っているから、みんなで声を上げていこうという時代はありましたけ ど、皮肉なことにこの20年ぐらいですね、福祉制度が充実しますと、
うん、
生徒と自分みたいな形でですね、割とそのサービスという観点になってしまっているので、みんなが集まる機会というのが、まあ、少々減っているんじゃないかなというふうには思っております。
なるほど、なるほど。制度がありきの、うん、になってしまうと、うん、そっか、いろんな考え方とか、まあ、動き方も変わる部分があるのかもしれませんね。サンダさん、あのローキンさんとこの日常生活支援、日常生活支援ネットワークさんとの関わり、
はい、
教えていただいてもよろしいですか。
はい、我々の社会貢献預金の笑顔プラス、これの寄付先団体ということになっております。
うん、なるほど。ね、もう以前からね、この寄付先団体として活動されていますけれども、ね、いろんなこう事業をされておられますが、イベントなどもされてきてますよね。
そうですね。
うん、毎年11月にはですね、大きなあのフェスティバル開催されております。はい、今年名前が変わるんですってね。
そうなんです。今まではね、まあ、東北、総北、関西、ポジティブ生活文化交流祭という名前でですね、うん、まあ、被災された方と、まあ、それに思いがある方たちをつなごうという、まあ、そういうテーマでやってましたけ ど、
なるほど。
今年からはですね、ドーム関西フェスティバル、
なんか ずいぶんもう、ま、短く分かりやすくなりますね。
でドームっていうのがね、どんな字を書くかというとね、わらべの夢なんですよ。
あ、
だ子供も大人も童心に帰って、みんなで付き合おうっていうね、まあ、そういうお祭りなんです。
なるほど。このドーム関西フェスティバル、一曲挟んでですね、じっくりこう聞いていきたいというふうに思っています。ご紹介しましょう。ミスターチルドレンでイノセントワール。京都ソーシャルウェブ、本日は NPO 法人日常生活支援ネットワーク理事の椎名康智さんをお迎えしてお話を伺いしております。後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、
ね、ドーム関西フェスティバルということで、11月23日に、実施されるということですけれども、
はい、
11月23といえばね、この祝日、うん、今年は土曜日にこうなりますが、なんかサンダさん結婚記念日なんですね。ね、
そうなんです。
全然このイベントの話関係ないけど、
関係ないんですけど、
大切なイベントですよね。
そうです。だからそういう意味で言うと、うん、この日っていうのはなかなか変わらイベントやられても変わらない日になると思うんで、はいはいはい、毎年だから休みに、
うん、
よっぽど祝日が変わらない限りは、ありますんで、去年初めて、うち連れ合いと一緒に。
この前身と、ね、まあ、名前を変わる前のドーム関西フェスティバルに、
はい、だからちょっと行こうっていうので、どこ行くんっていうとこから始まって、うん、
なんかちなみにびっくりすることに椎名さんもこの11月23日が
そう結婚記念日、
結婚記念日、
まあ、祝日でやりやすいでした、ね、確かにね、あると思うんですけどね。
ね、これ2人とも、と、
うん、そう、まさか今日そんな話になるとは夢にも思わず今日僕も初めて知った
んで、なんか、まあ、11月22日いい夫婦の日、
はい、
23日は
僕らは言われたいい夫妻の日、
夫妻の日なるほど、はい、なるほど。この夫妻の日にね、ドーム関西フェスティバルが これ全然結婚記念日とは関係ない話ですけれども、ね、お二方ね結婚記念日でこれはこれお祝いことですけれども、ドーム関西フェスティバルが長居公園の自由広場で開催されるということになりますが、はい、まあ、どんなコンセプトでどんなイベントでというのを少しご紹介いただいてもいいですか。
そうですね、元々はねその被災障害者支援ということで、やっぱ災害があった時に、うん、本当にいろんな障害ある方が取り残されるよねって話と、さっきの話に絡めますと、本当に分かりやすい障害の方もいれば、うん、実は分かりづらくてなかなか声を出しづらい方もいらっしゃって、だから、まあ、まずお互い知り合うことで、うんうん、なんか困った時に声を掛け合おう、そういう人間関係作れたらいいよねっていうところからスタートしたのがこのお祭りなんです、
うんうんうん、
で今年は、まあ、もちろんねお正月元旦に能登地震ありましたけど ね、でもそれもあるけども、いろんな方同士がよりどうつながっていけるかということで、ドーム関西フェスティバルという名前に変えまして、本当にさっきいい夫婦の日じゃないんですけど、はい、あ、いい夫妻か、
はい、
ね、本当に子供から大人まで、本当家族、まあ、本当家族って言葉も本当にこれも難しい言葉かもしれませんけど、本当にいろいろと自分の足元を、まあ、振り返る、うん、そういうのをするときにやっぱり一回童心に書いたらいいんじゃないかなとかね、
なるほど、
まあ、そんなこともありながらこのイベントをやろうって感じになりました。
なるほど、ね、まあ、被災、障害者支援という言葉が出ましたけれども、まあ、東北、まあ、これは神戸の時も、まあ、毎回ね、このやっぱり災害があると、やっぱりどうその防災、まあ、防災をしつつでも被災をされて、それが、避難所にこう行ってと、でもどうしてもその障害を持っている方々は取り残されがちだとか、うんうん、その被災、なんていうかね、まあ、被災地じゃなくて、避難所に行ってもなかなかそのケアするような環境が整ってなかったりだとかあるんでしょうけれども、うん、地域の中でお家の障害をお持ちの方がいらっしゃるっていうのは、うん、まあ、顔が見えてる関係の町内はいいんですけど、なかなかね、そこが最近はお隣近所がこうなかなかつながってなかったり、町内旅館が崩壊してたりだとか、うんうん、いろんな課題ありますよね。
そうなんですね。で今回だからね、一番ねやりたい何かって言ったら、うん、子供に来てほしいんですよ。
なるほど。
だから今までの被災障害者支援のテーマ変わらないんですけど、うん、まあそれプラスやはり子供たちにこの福祉っていう話じゃないんですけども、困った時にね、いろんな人が困るんだよっていう話、うんうんうん、まあ、災害時特にそうですけど、それを知ってもらうためにまず、まあ、いろんな障害がある人が集まって楽しくやってるのを見てもらって、
なるほど、
ポジティブに捉えてほしいっていうのが1点目と、うんうんうん、あとね、昨年度から大阪プロレスさんが協力してくれましてね、
ほうほうほう、
で大阪プロレスさんががっつり試合をやってくれるんですよ、うん、
へえ。
だから去年も大阪プロレスのファンの方も来てくれて、うん、僕らに触れてっていう形なので、
なるほど、
だいろんなボールの投げ方を僕らしながら、
うん、
でもう何かあった時お互い助け合えるっていうことはどういうことなのかなっていうのを考えてもらう、はい、まあ、そういう根本を持ちながら楽しくどう仕掛けるか、
なるほど、
というのが今回のこのフェスティバルの一番の狙いなんです。
確かに、まあ、老若男女障害あるなし関わらずみんなでどう楽しめるか、うん、募れるか、つながれるかみたいなことですよね、すごくこう楽しそうですけれども、昨年はめちゃくちゃ暑かったんですって。
そうですね、11月23、そろそろジャンパーも着なあかんかなというような時代、
時期ね、
時期なのに、うん、確か僕長袖でしたけどかなり薄手でしたね、うん、めちゃくちゃ暑かってね、椎名さん、
そうですね、
おでんが売れなかったと。
そう、おでんの屋台やられてたんですね。
だから結構ね、毎年ね、いろんな天気はあるんですけども、うん、ただね、13年やってきて本当思うのが年々暑くなってきてるんですよね。
まあそうですよね。
であとね、僕の普段の行いが悪いからね、うん、実は今までずっとやってきまして、まあ、コロナの時期もちょっとね抜きますと3勝7敗、要は3回晴れて7回雨なんですよ
3勝7敗。
そう、ただね、ね、本当に今地球沸騰化でね、
うん、
どんどん気候がおかしくなってるから、異常気象だから、もしかして11月23日、
うん、
雨っていうのはずれるんじゃないかなっていうふうに僕は最近思って今強気に攻めてるんですけども
、なるほど、なるほど、ね、まあ、晴れることをこう祈るしかないですけれども、
ね、
はい、今ねこう中身的にはまあ大阪プロレスさんのプロレスがこうあったりだとか、
うん、
おでんというのもありましたけど、飲食も
そうなんです。ね、毎年ね50団体、これね、まあ、実際に飲食やってるようなお店じゃなくて、僕らこの障害者の、まあ、団体さんだったりとか、まあ、ヘルパー事業所とか、まあ、そういう、まあ、僕ら本当にね普段、うん、福祉やってるメンバーが文化祭乗りでですね、食べ物出すんですよ。
なるほど、なるほど。 ね、それはでも楽しいですよね。なかなか横の事業所さん、まあ、いろんな、ね、団体さんとこう、ね、うん、一緒になってこう出展する機会ってあんま少ないですもんね。
まずないと思いますよね、うん、だ本当にみんな年に1回文化祭って形で、うん、本当にあの今日は今回はうちで、ね、お好み焼きやるから鉄板借りてこようかなとか、本当にねみんなワイワイやってくださってて、どの団体さんも、うんうんうん、
これが50点も
そうなんですよ
ね、出展されるということですし、うん、その他には何かありますか、
ね、あとまあその流れではあるんですけども、うん、今度ねあのまあ僕ら長くやってる団体以外も最近立ち上げた団体さんとかがね、誰かつながりが欲しいなとか、うんうんうん、自分たちもなんかすごく活動してて心細いから一緒にやりたいみたいな感じでですね、本当に去年今年とですね多分20団体ぐらい、うん、あの、うん、一緒にやりたいって言ってくる団体が出てきたので、そういう面で本当に嬉しいなっていうね思いがあるんです。で
そうやってどんどんねそのあのどんどんどんどん場が広くなっていく、
そうなんです、
ね、広がっていくことすごくいいですよね、まあね、このードーム関西です、ドーム関西フェスティバルですけれども、スローガンとしては多様性の尊重、
はい、
インクルーシブ社会、同心に変え、この同心のところはね、随分ご説明いただきましたけれども、はい、多様性、
はい、
うん、まあ、障害あるなしだけではなく、
うん
うん、いろいろなこう多様性がここで、
そうですね、
うん、
本当に来てもらったら分かると思うんですけど、いろんな人がいます、
うんうん、
ね、本当に老若男女という部分もあるし、あと障害っていう、ね、切り口はあんまり、だ本当この場に来るとね、障害がある人は特別じゃないんですよ。
うん、なるほど。
う
ん、
だそういうのを踏まえた中で、うん、あのまあ、僕らは僕なりのスタンスってありますし、あとね、今までね、その被災地から来た方々が、もう大阪、京都、神戸のね、
うん、
僕らの活動を触れてみんなびっくりするのが、雨降っても普通にやってると。
うん、
雨降っても障害ある人もない人も普通に振る舞ってるのが、関西恐ろしいってね。
恐ろしさまで感じる。でも素敵ですよね、そうやってね、
そうです
ね、そういう環境の中でもいかにこう楽しむ術を持ってるかというか。
そうなんです
ね、ねえ、3勝7敗ですからね、まあ、でも負けてはないですね、そこの中でポジティブに楽しんでるんですもんね、
はいはい、そうそうそう、だから中止はなってないんですよ
ね、中止になってないですもんね、
う
ん、
中止にしないっていうのがね、素晴らしいなとは思います。
なるほど、ね、まあ、同心に帰るっていうのはまあ大きなキーワードではありますけれども、うん、やっぱりですかね、まあ、これまで通して毎年こういうふうに集うことで、
はい、
うん、新たなこう発見があったりだとか、いろいろなつながり、
はい、
うん、これまでないようなつながりが生まれたり、
はい、
などもあるんでしょうね。
そうですね、
うん、
でもまあ本当にそれをね、このもしこの本当に能登の話もね本当にあるかもしれませんけど、本当に何かあった時にみんなが集まれる、声かけ合える、まあ、そこにもローキンさんもいらっしゃる、はい、本当にこれね心強いなというふうに思っているんです。
心強いですってやっぱり。
そうです
か、そうですか、噛み締めてる ね。いやでも本当にまあね、こういうところでローキンさんこうサポート長く入られてるっていうのは大きいですよね。まあね、11月23日の祝日土曜日11時から14時ということですけれども、入場料はなしですよね。
なし、はい、
うん、
11時は16時ですね。
あ、ごめんなさい、11時から16時ですね、はい、の、時間帯ですけれども、入場料無料で自由広場でね、
はい、
開催されているので、ぜひですね、目的にこう行って長いにね行っていただければというふうに思いますし、たくさんのこう屋台やプロレスも、
はい、
うん、これらの情報はあのサイトにこう載る感じですか。
そうですね、あのこのドーム関西フェスティバルでですね、うん、ググってもらって、あのドーム関西フェスティバルで調べてもらったらいいかなと思うんですけども、であのね、今回ねクラウドファンディングにもね挑戦しようということですね、はい、あのこれは多分あの9月頭ぐらいからスタートするかなと思うんですけども、
なるほどなるほど、
こちらの方も重ねてあの応援してほしいなと思っております。
これはでも楽しみですよ、楽しみというかね、このやっぱりイベントするにもいろんなこう経費がかかりますし、準備も大変ですよね。
そうです、あとね、まあ、実はクラウドファンディングの、うん、まあ、リターンのことなんですけども、はいはい、今その石川の都地震で、まあ、被害を受けた、うん、まあ、あのね現地の障害者の作業所さんとかに声かけまして、はい、まあ、商品の提供していただけないかなということで今動いております。
うーん、なるほど。現地のねところではのどんなのがあるんですかね。
なんかバッチとか、バッチが今ね、うん、あのなんか候補に上がってるらしいんですけどね。
じゃあ楽しみですね、そういうリターンの品もね。このあれですか、関西圏の団体さんがこう出展される感じなんですか。
う
ん、
そうですね、
うん、
まあまあ、いつも一番遠くて滋賀かな、
滋賀かな、
ね、今ありますけども
なるほど、
まあ、あとはね、まあ、今まで被災された団体さんということで、まあ、東北だったり 熊本だったりとか、
うんうんうん、
まあ、そういうところからも来ていただいて出 展してもらったりとか、まあ、来れなくても商品をあの、まあ、夢風基金さんに、ね、あの送っていただいて、夢風基金さんのブースの方で、うん、あの被災地の物販っていうのをしたりとかいうのをやってますので、だ来ていただいて夢風基金さんのブースでですね、買い物していただきますと、それがですね、あのそうなんですよ。
なるほど、ね、こうやってあのいろんな被災地、まあ、全国いろんなところこうつながって、まあ、あのお盆中もですね、あの今あの、まあね、地震の、うん、あれがたくさんこう出ていましたけれども、まあ、近い将来というかね、今すぐにでももしかするとというような、うん、まあ、いろんな備えも必要ですし、やっぱ何よりも地域の中でどうつながるか、はい、うん、障害あるなしに関わらず、ただやっぱり障害のある方々をがあの地域の自分の身近なところにいるぞということをいかに把握しながら、うん、助け合いながらこう進めていけるかということは大切、まあ、その中でいくとやっぱりこのね、あのこういう機会を、はい、あのみんなでこう、ね、楽しんで生かしていただけるといいですよね、うんうんうん、あの昨年はサンダさんプロレスなども見たんですか？
見てますね。であの結構ね、あのいろんな意味で楽しいですね。
へ、
うん、もうマジでやってるよねっていうのはあるんだけど、うんうんうん、でもやっぱ大阪なんで、うん、ちょっと笑いが入ったりとかね、
はいはい、
うん、そんなんもあるし、で結構ね、うちちょうど2人で行ったんで、逆に僕よりもうちの連れ合いの方が、はい、あのもの結構買ってましたね。
なるほど、
うん、パンがある、あこのパン美味しそうとか言うて、
なるほど、はい、でもそれはいい結婚記念日になりましたね。
そうですねそうまとめますか
ね、やっぱり
でもそんな日が、うん、そういう特別な日やから、逆にそういうのがピタッと合ってくれると、それはそれでまた楽しいなというふうに思いますね、う
ん、なるほど。これあれですかね、やっぱ年々まあ出店者数がこう徐々にこう増えていったり、
そうですね、
うん、こう輪が広がって企画もいろいろ盛り上がってるというような感じなんですね、
はい、
ね、この、再度繰り返しますが、11月23日ドーム関西フェス、まだもう少し先ですけれども、とはいえ来月の頭からですね、このドーム関西フェスティバルを応援するクラウドファンディングが始まるということです、はい、こちらの情報はですね、ドーム関西フェスティバルで検索、もしくはあれですかね、
団体の、はい、あの日常生活支援ネットワークのホームページなどにも上げていきたいなと思ってますので、
うんうんうん、そうですね、まだ載っていないんですけれども、もうすぐこう掲載されるようになりますので、ぜひですね、ドーム関西フェスティバルで検索するか、NPO 法人日常生活支援ネットワークのサイトをチェックいただければというふうに思います。入場は無料で、長井公園自由広場で、開催されます。でこちらあれですよね、長井からもう本当にすぐ目の前、すぐ近く
ですよね。はい、もう駅上がったらすぐです。
うん、いや、ぜひですね、楽しみにしたいというふうに思います。この時ちょうど秋のね、そのイベントし、行楽シーズンの中でイベントもいろいろこうありますしね、はい、うん、長井公園、あそこも日常的にもたくさんおられますけれども、うん、ね、あの今年は多分も天気が悪くてもよくも一緒いるか、うん、よかったらもっと来るでしょうね。
活気は変わらないと思います。
活気は変わらないね、すでに出店者の方々もたくさんいるのでね、うん、でぜひですね、皆さん楽しみに遊びに出かけてみてください。またクラウドファンディングの方も応援のほどよろしくお願いします。最後ですね、あのぜひシナさんの方からリスナーの方々にメッセージを何か一言お願いします。
はい、あの本当にね、あの子供から大人までって言いましたけども、まあ、本当に今夏休みシーズンね、本当に思います。あの僕ら今ね、あの大人としてこれ子供を見てますと、子供自身今どういう風に遊んでるのかなって、本当に暑さにやられてね、うんうん、なかなか外で遊べないとか様々あると思うんですけども、もうだからこそね、この僕らのイベントもね、屋外にこだわってるんですよ、グラウンドっていう、
うんうん、
だ外でみんながあのわーっとね発散する機会ってそうねないんですよね、
はい、
だからこの11月23日ね、みんなでわーっと公園に集まって走り回ったり、ね、ご飯食べたりはしゃいだり、まあ、そういう日になればいいかなと思っております。
わかりました、このイベントを楽しみにしています。頑張ってください。本日は NPO 法人 日常生活支援ネットワーク理事の椎名康智さんをお迎えしてお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またリスナーの皆さん、次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、 そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロー金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ロー金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもロー金で、詳しくは近畿ロー金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。